こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。さあ、今日も古代インカ文明を訪ねてまいりましょう。天野博物館巡り、今日はその4回、最終回です。エクアドルの南隣の国、ペルーに天野博物館があります。1964年にペルーに移住した天野義太郎氏が長年にわたって集めた古代インカ、プレインカの遺物を整理、陳列して博物館を作りになりました。南米ふれあいの旅最後に私たちもそこに参りまして、そして館長の坂根さん、また案内役の斉藤美恵子さんに館内をくまなく見せていただきました。皆様もご一緒にアンデスの古代の品々を見ていただいておりますが、今日はその最終回です。では館内に戻る前に、今日は天野博物館の創設者でいらっしゃる天野義太郎氏について、東京大学教授で文化人類学ご専門の松田義郎さんがお書きになった天野義太郎氏のプロフィールをご紹介いたしましょう。
目の前に一個の土器がある。天野さんはそれを美しい、素晴らしいと感ずると同時に、どのような人たちがどんな風にして何のためにそれを使ったのかを想像せずにはいられなかった。考古学者は土器の形式を定め、年代を探り当てる道具として使う。そこで土器はしばしば研究のための手段となり、方便と化す。しかし天野さんにとって土器とは必ず具体的な誰かが作ったものであり、また誰かが生活のために使用したものでなければならなかった。これまでの天野さんの案内からも明らかのように、天野さんは土器を手に取って作った人の身になってみようとする。天野さんと共に我々は滅び去った過去の文明の世界に戻り、その生活の隅々までも見ることができる。西欧の社会発展の理論によれば、人間社会は原始、未開から文明へと発展し、その頂点には科学とテクノロジーによって裏付けられた現代の先進諸国の文明がある。そうした基準によって見れば、インカ、プレインカの社会は遅れた未開の段階に属することになろう。しかもそれは強烈な征服者によって滅ぼされた過去のものである。しかしあくまでも具象的にものを見る天野さんからすれば、これほど 杓子定規で誤った評価はない。アンデス文明はその最終段階のインカの時代に侵入してきたスペイン人に騙されて滅んだ。もし騙し方が文明であり、正しいと言うなら何をか言わんやだ、と天野さんは言う。しかもスペイン人の正当性を弁護する者も、その暴虐をなじる人も、進んだ文化が遅れた文化を滅ぼしたと考える点では、共通の見方をしていると言える。だが、異物を通じてアンデスの人々の生活と感情と思考に直に迫る天野さんは、断じてそういう見方を取らない。天野さんは長年ラテンアメリカに住みながら、スペイン、ポルトガル人をはじめとするヨーロッパ人がその地にもたらしたものには格別敬意を払わなかった。原住民のアメリカ大陸の中にこそ、天野さんは尊敬してやまない文明を見出している。そしてこの親近感は、アメリカ大陸の原住民が我々日本人と祖先を同じくするアジア人種であるという事実に深く根ざしているように思われる。そして古代アンデスの文化の洗練された資質や繊細な感覚の中に、日本人の文化的素質と共通なものを感じてやまないのである。天野さんのインカ、プレインカの文明に対する深い愛情は、同時にまた日本の文化的伝統に対する愛着に他ならないとも言えよう。
天野博物館の創設者天野義太郎氏について、東京大学教授、文化人類学ご専門の増田義郎先生はこのように書いておられます。それでは天野博物館、いよいよ最後の部分になりましたが、斉藤美和子さんに続いてご案内いただきましょう。
こちらも、まあ、死者と一緒にね、埋葬されていた副葬品になります。で、一番最初にぜひご覧いただきたいのは、こちらのビーズなんですが、こちら、トルコ石のビーズなんですね。まあ、一つのようにご覧いただけるんですが、これ三つビーズが重なったものなんです。で、今の技術ですと、どんなに小さな穴を開けても 0.39 ミリまでが最小の穴とされているんですが、こちら 0.19 の穴が開いています。はい、どのようにして開けたかは分かりません。で、まあ、1つや2つや3つぐらいならなんとかなるかなっていうのも私たちの考えなんですが、こちらご覧いただくと、これ同じものなんですね。まあ、紐のように見えるんですが、その 0.19 の穴のビーズを使っております。こちらはピアスですね。こんな感じに、まあ、穴を開けてみました。はい、こちらはですかこちら釣り道具ですね。これ鏡になります。で、こちらなんですが、これ花飾りなんです。花のところにこう、はい、やっていましたね。はい、さ、こちらは医療器具ですね。そしてこれ銅製品になります。で、まあ、インカの時代、ね、インディオたちといいますか、アンデスでは文字を知らなかった、そして鉄を知らなかったということも伝えられているんですが、これ奥にありますね、丸いものご覧になれると思うんですが、こちらは鉄なんですね。で、どうして鉄を知らなかったと言われてしまったかというと、銅製品をここまでね、このように加工する技術が進んできますと、鉄を道具として加工する必要がなくなってしまったんです。ね、銅だけでも十分に、もうね、先ほどお話にありましたように、もう銅だけで十分だったんですね。ですから、鉄は知っていたんだけれども、あえて使わなかった。銅で生活をしていた。ことが、ね、まあ、これでお分かりになると思います。はい、こちら鈴ですね。で、今度こちら下の方もぜひご覧いただきましょう。こちらは儀式の時に使っておりました帯なんですね。で、この赤色がとても目につくと思うんですが、こちらね、コチニージャス、貝殻虫の、まあ、色なんです。うちわサボテンにね、こうついているんですが、それをこう潰しますとすっごい赤色になるんですね。そちらで染色しています。 ですね。こちらの布もね、ちょっとご覧いただきたいんですね。これ毛の織物なんですが、こちら今の技術ですと1インチの中にどんなに細い糸を入れても250本の糸が最高とされているんですが、こちら308または309本の糸が入っています。はい、でちょっとした、ね、この布の、まあ、お話なんですが、第13代皇帝のアタワルパフランシスコピサロと、ね、謁見をしたんですね。でその時にこのような、まああのまあ、技術で作られました布、まあ、ポンチョですね。2メーター四方のポンチョと言いますから、かなり大きいですね。私のせいの時ですから、その2メーター四方のポンチョをこうかぶっていた、羽織っていたんです。でそのアタワルパお話ししている時になんとなく熱くなってきたんですね。ですからそのポンチョを脱ごうと思いまして、後ろでこうやってね、ちょっと背中のところで手で手繰り寄せていったそうです、なんですね、脱ぎやすいように。そしたらその2メーターのポンチョがなんとこのまあ人差し指ですか、まあ、大体このぐらいの太さの中にすっぽり入ってしまうという、それだけもう軽くて薄いものだったという、そのようなお話が残っている、これ、まあ、布ですね。はい、毛の織物、まあ、こちらビクーニャで作る、こちらはちょっと面白いものなんです。これ図案なんですね、まあ、これ貝紫の色なんですが、そうだなと考えましてね、こちら、まあ、鳥の模様にしようかなと思ったんでしょうね。でこちら書いています、こんな感じでしょうか、そしてよしこれでいいだろうと思ったんでしょうね。でここでちょっと筆を拭いたんじゃないですか、キュキュキュキュッと、そして、まあ、出来上がり、あよし完成という感じで、まあ、使った、まあ、これ、まあ、下書きですね、試し書きのような布。こちらはオンダという武器になります、ね、このまあ中央に石を投げまして、石を置きましてヒュッと投げるという、まあ、そういった武器なんですね。さこちらは最後のものになりますが、今までご覧いただいたのとねちょっと漢字が違うということがお分かりになると思うんですが、こちらだけインカ時代のものなんです。はい、まあね、草木ですとか貝紫で色染めていますけれども、インカの時代にはもうあの模様を使っていなかったとかね、幾何学を知らなかったということもね、なんかある本では書かれているようなんですが、もうそんなことはないですね。こんなに綺麗な模様でいろいろな布をこう織り上げていたんです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、もし、ありがとうございました。
はい、こちらの方で、はい。
どういう関係で来られたんですか？
あ、こちらですか。私幼稚園の教師をしていたんですが、そちら の私の父兄とあとクスコのガイドさんが同級生で、そしてちょうど日本に同窓会で戻られた時にあのお話しして、で最初私1月にこちらをあの伺ったんですね。で土器とかセラミカ、あの日本でもセラミカずっと8年ぐらいしてまして、とても興味がありましたので、お話をいただいた時にじゃ あのぜひお勉強ということで、そしてはいあの伺わせていただきました。
日本はどちらですか？
あ、埼玉です。
お名前は？
斉藤美恵子と申します。はい、
まだしばらくいらっしゃる予定？
はい、もういられるだけもうずっとあの勉強だと思ってますので、はい、お手伝いさせていただきたいと思ってます。
非常に面白いですね、インカ帝国のああいったものがね、日本と似てるってことがね。
はい、あの私も来るまでは全然あの分からなかったんですけれども、来てからもうプレインカ、インカの、ね、歴史ですとか遺跡がすごくこう面白いということに気づきまして、もうだから来てから勉強だったんですね。ですけれども本当あの勉強していくともっと勉強したいことが増えてしまって、ですからもう帰れないんじゃないかと思ってますけれども、はい、
特にあの古い時代にね、そういったものがあったっていうことがね。
そうですね。で、これだけね、鮮明に残っているものっていうのは、やっぱりないと思うんですよ。ですから、織物のね、色ですとか、土器の色ですとか、そういったものがとっても綺麗に残っているので、本当驚いてしまいます。
まあ、どこアンデスだけじゃなくてですね、どこの国でも、やはり、見ると聞くとは大違いと。まあ、英語では Seeing is Believing と言いますけれども、スペイン語ではベールパラクレールと言いますかね、やはり、実際に自分たちの目で見て聞くこと、それをが一番大事なことじゃないかなと。特にお若い方はね、やはり、人の話を、聞くのも結構ですけれども、自分のそのなんていうのかな、こう新鮮な、まあ直接偽りのない、ね、素直な気持ちで、 やっぱり世界のものをねご覧になり、まあ、体験されること、まあ、それはものすごくなんていうかな、そのご自分たちの人生にとって非常にまあ、緑豊かなものに後でなってくると思います。私も、ささやかな経験ですけども、若い時にやはりそういう経験をしたことがあるので、特に若い方に、申し上げたいことですね。ですから、どんどん世界に出てもう自分たちの目でいろんなものをご覧になってください。アンデス、特にペルーにおいでになったら必ずうちにお寄りになってください。私が、でお手伝いできることがあったら何でもさせていただきますのでお待ちしております。
今若い人たちがどんどん海外に出てきて旅行してるんですがね、まあ、そういう意味では全ての先入観は捨てて好奇心だけは旺盛に旅を続けてるみたいですけれども、坂根さん自身ですね、若い頃どういう道を歩かれたんですか？
いや若い時っていうのはやはりいろんなあれですね、なんて言いますか、その夢がありますしね、まあ、だんだんその年を取るってことはその夢の中のある一部実現した部分のところだけをね、まあつなげていくわけですから、若い時ってのはやはり自分の人生の前には、まあ、不安と同じぐらい希望というのがあるわけでね。でその意味でちょうど僕が学生時代の頃はやはり、どうしても外国へ行ってみたかったというか、今と違って簡単に行ける時代はじゃまだなかったんでね、できるだけその遠くへ、できるだけたくさんのものを見ようということで、ちょうど学生時代1年ぐらい、ヨーロッパから、こっちの南米の方へ一人で放浪してたことがありましてね、でその時の体験っていうのは非常に強烈です。で僕の体験から言うと、やはり若すぎてもダメなんですよね。やはりあんまり子供ですとやっぱり自分が何て言うんですか、物を見る目っていうのが自分の中にできてない。それから逆に言うと、ある程度こう社会に出て、あるいはその自分のこう決まった人生というかね、その確信を持った人生を歩まられちゃうと、逆にその中では勉強になりますけれども、その自分の人生を変えるというようなね、その決定的な出会いっていうのがその旅の中ではね、どうしても限られたものになってしまう。そういう意味じゃ、そのまだ今風の言葉で言うとモラトリアムと言いますか、だんだん今日本はね豊かになってきて、その我々の時代から比べるともっとそのモラトリアムの時代が長いわけですから、ただそのモラトリアムの中で自分たちが何をするかっていうのをね、その皆さん、いろんなものを経験されたり悩まれたり今してらっしゃるんでしょうけども、まあ、一つの方法としては、自分で、自分の足でその海外に出て、まあ、いろんな体験をする。で大事なことはやっぱり人と一緒に行かないってことでしょうね。やっぱりね、自分で考えて自分で行動すると、やっぱり若いうちから徒党組むっていうのはね、後でいくらでもできますから、その意味じゃその、まあ、一人とか、あるいは本当にこう限られた、人数でやっぱり外国へ、出られて、まあ、いろんなことを経験される。これはその後で分かることなんですが、非常にね大事なあれですね、その、経験になってくるんですよね。その時はあんまり意識しなかった、楽しかったなとか、面白かったなというだけなんですけども、やはりその自分が求める気持ちがあれば、その旅っていうのはもう無限の収穫というかね、材料をその人の人生に与えてくれるはずですから。
さて、その貴重な出会いとなりましてね、インカに魅せられてここに踏みとどまったのは一体何だったんでしょう？
いや、僕の場合は単純明快で、天野が私の祖父ですから、一度、その祖父の仕事を見てみたかった。ただしその時に、まさかこっちでその仕事をするっていうことは、なんとか手伝うっていうことはもう夢にも考えてなかった。ただどういうことをしているのかということを見たかっただけなんですが、まあ、実際に来て、まあ本当に感動しましてね、できればこういう仕事を手伝いたいなという気持ちが、まあ、その時に来て初めて自分で意識しました。まあ、俗に言うミイラ取りがミイラになったというのは、ここに例が一つございます。
天野義太郎さんも本当に波乱万丈人生を歩まれて、でここにこうしたものを立派なものをお作りになったんです。さて、後継者の方と思って心配していらしたと思うんですけれども、その天野さん自身の願いがそのまま叶ったんではないでしょうかね。
それはちょっと私も自信がありません。ただ 今天野がいなくなってから、まあ、すぐに、この博物館というのがね、まあ、潰れてしまうようなことになっては、これはやはり天野に対しても申し訳ありませんし、やっぱり私、博物館の一番大事な仕事って、これ天野も多分そういうつもりでこの博物館を作ったと思うんですけれども、やはりその、次の時代というか若い人たちに伝えるということをね、これが一番大事なことです。ですから、その天野を通してこういう、その、特にうちの今日見ていただいたように、その、アンデス文明、特にその、チャンカイという一つの、文化に我々意識を集中して、まあ、勉強するように心がけてますけども、まあ、そういうなぜそのチャンカイ文化というものを我々が、まあ、天野が、その注目 し始めたのか、なんでその我々が後その後を受け継いでそのチャンカイという文化の研究をしているのか、でなぜそういうものを他の人たちに伝えたいのかということをね、それをねやはりおいでになった方の中で一人でも多くの人にご理解していただきたいと。そうすればそういうものを通じてそのいろんな人が、こういう博物館を維持するためには大変な数の協力者が我々、持ってるんです。ありがたいことにね。でそういう方たちの気持ちというものがその次の時代に、まあ伝達され、でその次の世代の人たちがやはりそのこういうものをね守ってください、こういうものがずっと続くということはね、やはりその一つの時代をこう貫いたこうなんか精神というものがね、次の時代にまた受け継がれていく、これはやはりその我々 その人間人間としてね、やはりその非常に素晴らしいなんかこう行為じゃないか、あるいはそういうものがなんかたくさん束のようにね、うちの仕事だけじゃなくてそのいろんなジャンルでいろんなところでそういうものがね、大きな束のようになって次の時代に受け継がれる、やっぱりこれはこれがやはりその人間の何ですか、もう文化というものじゃないでしょうかね、やっぱりね、うん、まあそのうちの本当にささやかな、蜘蛛の糸みたいな一つの、ところを、まあ、我々やってるわけですから。
さてこの時間4回にわたりまして天野博物館訪問記をお送りいたしました。南米ふれあいの旅で SJB のリスナーを訪ねてボリビア、ブラジルと回って帰りにエクアドルの南隣の国ペルーに立ち寄りました。首都リマのミラフローレスという美しい住宅街に天野博物館があります。ペルーに移住された天野義太郎氏が1964年に長年にわたって集めた古代インカ・プレインカの遺物を整理陳列して作られた博物館です。そこに皆様をご案内し館長をしていらっしゃいます天野義太郎氏のお孫さんにあたります坂根さん、また直接ご案内いただきました斉藤美代子さんと一緒に館内を見学していただきました。天野博物館を訪ねて今日その最終回でした。では時間までレイ・アルフォンソ・ショーダさんの歌でアタワルパ・ユパンキの作詞作曲になる石と道をお聞きください。
Por más que la dicha busco vivo penando Cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando.Y sin que nadie lo sepa, mira, me voy llorando.
camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.
レイ・アルフォンソ・ヒョーダさんの歌で、アタワルパ・ユパンキの名曲、石と道でした。まさに独特のギターの弾き語りをされるヒョーダさんですが、南米各地を回っておられて途中、突然、アンデスの声放送局に姿を見せてくださいました。そこで、ヒョーダさんが全く何も知らなかったラテンのフォルクローレに魅せられたその経緯や、また南米大陸を回る旅で出会った人々との思いがけない数々の体験談など、この時間3回にわたって来週からたっぷりとお話を聞かせていただきます。それでどうぞお期待ください。さて、今日のお昼は仙台駅前の寿司カツで、いつものように名物の漬け丼をいただきながらの東北地区リスナーの集いが開かれます。リスナーの皆様との交わりを楽しみにしております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。